ただいまご紹介に預かりました北澤と申します。非常にたくさんの方がいらっしゃるので、私はうろたえてるんですけどこういう近距離でお話しする機会ってなかなかないです。今日はあの深海ということで、深海のキーワードって実は極限的な環境なんですけど、私にとっては今が非常に極限的な環境でして、まあ、あのしばらくお付き合いいただければと思います。で、まあ12月の中旬に本を出させていただきましたけども、実は2013年にあの深海6500という海洋研究開発機構が持っております有人潜水船で、6500m まで潜れる、潜水船で、まあ、世界一周の航海をやります。でそれ のいろんな、あのなぜそもそもそういった航海をやったかというところから本は始まっているわけですけども、全体を通していろんな、あの 本ではお見せできないような図であるとか写真というのを混ぜてお話をさせていただきます。で、ここにあります図は後ろの中に見えます。まあ2013年の1月5日に出航いたしまして、ウンデルから大西洋を通って海底から大西洋に出るという航海の軌跡を示しています。でそもそもあのこういった航海をやった目的というのを非常に固く書きますと、まあ、ほとんど調査を行っていない南半球の海にありますその極限的な環境ですね、に生きているいろんな生き物を見ましょう。でその生き物のがどういうその極端な環境に適応しているかというのを、研究することによってあの、海の底から地球の歴史を見ようというようなような、あのことを目的にするということです。で、ここで極限環境ということなんですけども、熱水とかさまざまなあの、環境、普段の我々がその住んでいるような世界とは違ったところに生きる生物 の環境ですね、そういったようなところをあの見ていくということになるわけですけども、まずその深海っていうのはどういうところなのかっていうのを。でこれはあの、駿河湾の海底 2000m のところの、海底でこういったさざ波の模様がついているので非常にあの生き物がいないような感じもする世界です。で1平方メーターあたりで数グラムの生物しかいないというところなんですけども、一般にですねあの深海というのはあの温度の低い低温環境が0度から2度という低さで、真っ暗ですね。その太陽光線が途中で吸収されてしまいますので 2000m ぐらいの深さまで行ってしまえばあの暗黒で非常に圧力が高い状態で、世界で一番深いところが1000気圧を超えるわけですね。それはなぜかというと、水深が10メーターたびに1気圧ずつ高くなりますので、1万メーターの水深ですと、1000気圧を超えるということになります。で栄養がないあの、非常に貧困な環境であるという、こういったその普通 あの海底でも、温度が低くて暗くて圧力が高くて餌もないという状況で、生物というのは非常にあの、追い込まれたような状態で生きると。ということになる、まあ、これも一つの極限環境ということになります。でよくあの使われますのはこういうそのカップ麺をあの一番左側のものの元の大きさで、水深が 6500m まで持っていくとこれぐらいの大きさになるというのが示されています。で、別にあの日清もマシモンじゃないんですけどこれがシーフードヌードルですね。
これも同じシーフードヌードルの、を、世界で一番深いところまで持っていった、うん、マリアナ海溝のことで、まあ、これぐらい小さくなるんですけど、非常にその、深海底っていうのは圧力がかかっている状態だっていうのが、まあ、目で見て分かるような、ものなんですけども、実際には千気圧ってどれくらいかっていうと、小指の上に今強い8個を6人乗せる、それが小指の上に、それだけの圧力、まあ、そういうその温度も低いしいろいろな条件があって、まあ、極端な環境が地球の深海には広がっているということになります。でなぜ、まあ、深海を調査するのか、そこで何を知りたいのかというと、やはりそんなそのものすごく高い圧力がかかっているところや低温環境といったようなところで住んでいる生き物というのは何なのか、そもそもそういったところに生き物がいるんだろうかというようなところの疑問を解くというところから始まるんだろう。でもしもそういうところに生き物がいるとしたら、どういうふうに適応してそういう場で住んでるんだろうかということになりますし、そういうその、極限的なところでの適応からその、適応するための生物の機能とか生態系がどういうその働きをしているかっていうのを知ると、それを、まあ生命科学とか応用につなげていくことができるということにもなる、まあ、いろいろなその純粋な興味から始まるところもあるし、それからいろいろな、生き物の仕組みというのを知って、それを使って人間生活に使っていこうというようなことも含めて、深海および深海の生物というのを、知ろうという話になるわけです。で生命の限界というのは何を意味するのか、これはバクテリアにおける極限的な例なんですけども、ご興味を話してしまって、ですね、まあ、いくつかの軸がある。まずその、温度環境ですと、一番高い温度で生活する、微生物って、まあ、120度かな、それぐらい の122度ですね。122度で生きるものが今のところその微生物というのはワールドブックで、一方その、真核生物というその人間につながるような核を持った生物体の場合には、温泉、日本の温泉にいるでいうほど照明ってのがいたと思うんですけど、それが60度という温度で生きるということで、まあ、それぐらいの温度のところまでしか、生きることはできない。で低温ですとマイナスの10度、20度であっても、生き続けることができるということになりますし、 pH 環境ですと、アルカリ性ですと 11.1 という、かなり強アルカリの環境でも生きるし、強酸性のところでも生きる。pH は 3.6、これは鹿児島 の、 金の鉱山 の、 ところを流れる水ですけども、その pH 3.6 というところでもいろんな微生物が住んでいるというので、さまざまな極端な環境でも微生物のレベルになると生きるということが分かる。でそういうところの生き物というのは実は、赤で書いてありますけども、生命の起源と初期進化を解くときに非常に役に立つというふうに微生物の研究者というのはかなりの人が信じて研究を進めているわけです。その根拠になるのはこういったその万能系統流なんですけども、まあ
真核生物、古細菌、バクテリアという3つの大きな生物のグループのルーツにあたるところが共通祖先なんですけども、共通祖先に近いところに位置する微生物っていうのは、例えば一番このバクテリアのところで、サーモトトトガイスというような、サーモっていうのは要するに非常に高い温度のところで生きるというものですし、それから真ん中のところカイロなんとかっていうのも高い温度ですね。そういったそのもうそれから古細菌ですとメタノなんとかっていうのはメタンを建築的な環境に生きているようなグループで、水素とそれから二酸化炭素からメタンを作るような細菌といったようなものが割と根に近いところというようなことが、つまりその、共通祖先に近くなればなるほど非常に極端な環境に生きるものが増える。だから、高い熱、それからメタン菌、それから固有塩分のところで生きるようなものというものが、共通祖先に近いというこういう図があるわけですね。でそういうことを見るとその深海などによく見られるような非常に高温やメタンというかその、メタン菌が生きるような環境というものが実はそこに住んでいる生き物を見ることが地球型生命のその起源に近いところを見ていることになるんだろうということになるということで、まあ、私たち海洋研究観測の生物系の人間というのは深海の極端な環境のところに、潜水艇を使って降りていってそこに生きている生き物とその環境というのを調べるということを今やっているわけです。で極端な環境の一つというのはこういうその、海底から熱水が湧いているところです。非常に高温の温泉ですね。でこれも例えば水深が2000メートル、3000メートルの深さであれば、気圧にすれば200気圧とか300気圧という圧力がかかっている環境のところですので、沸点も上昇しますから、200度とか300度という温度になってしまうことになります。でそういうところでもこうたくさんの生き物がで、またその冷油水というその海底から冷たいメタンや硫化水素を含んだ水の湧いているところにもたくさんの生き物がおります。で冷油水っていうのは酸素を含んでいない水ですので、そういうところで生きるっていうのはそれなりの工夫が必要ということで、これは相模湾の海底にある、そういう冷たい水の湧いている環境です。でもう一つは、これはクジラの人工的に海底に置いたクジラのなんですけども、そのクジラが分解していく過程で建築的な環境になって、こういうその毛が生えているこれはオセダプスというクジラの骨に住んでいる生き物なんですけども、そういったものがたくさん生えるというような非常に極端、これも極端な環境の例というふうに考えています。この話はまた後で。で、まあ、もう一つはその超深海、これで書いてあるんです。18,898m というそのマリアナ海溝のチャレンジャー海淵のところ のところにもこういった海溝を底エビと言われるよく底エビの類が住んでいて、いろんな生き物があります。でそういったようないくつかの極端な環境というのを示しましたけども、そういったところにもういろんな生き物がいてそれぞれ工夫をして生きているということは分かってきています。で、まあ、その世界周航海をするにあたってなぜ南半球に我々が注目したかというと、その根拠にしているのは一番左上にある図、これは、センサスマリンライフというその、世界中の海洋研究者およそ3000人ぐらいが世界の生物の分布の、まあ、化石調査を行った巨大プロジェクトがあります。それでどこの地域がよく調べられているかっていうのを調べる。でそうするとこれで赤の強いところっていうのはよく調べられているわけですね。ただアメリカやヨーロッパの周り、それから日本のところもそうですけども、要するに陸に近いところっていうのはよく調べた。でそれに対して緑とか青とか薄い黄色になっているところっていうのはデータが非常に少ない場所に沿って
相当育てて、深海域、それから南半球というのはデータが非常に希薄であるということが分かります。でこれを見たときに、やはり南半球というのはやっぱり行くべきだろうなというふうに思ったわけです。それともう一つは、その化学合成生物群集という極端な環境に生きる生物群の分布で、どこがデータが抜けてるかというのはちょっと分かりにくいですけれども、ジグソーパズルのピースのように書いてあるところがあります、ね、例えばこういったところですけれども、見ますとやっぱり全体に南半球側のところのデータがないということが、で私たちとしてはそういうその下にさっきお見せしたようなものなんですけれども、熱水や湧水、それから米国、超深海といったような極端な環境のところを南半球で探して、そこのところを調べるというふうに思ったんです。ということで、この赤丸のついている場所を中心にして、調査をいたしました。でこれがもう一回出てきたんですけども、その、世界周航海の地点ということになります。で当然有人の潜水船深海6500という、我々が最も愛すべき調査機器を用いて潜航調査というのをいろいろやったんです。これは南半球じゃなくてインド洋でやった調査の時の例なんですけども、非常によく働いてくれたんです。でいくつかの話をこれからやったんです。でクエスト1というそのインド洋のところで主に行いました調査は、インド洋の中央海嶺というここのところですね。ここがインド洋の海底を作ってる場所になっていて、でここはその深海底で盛り上がっていて、熱水っていうのはこういうその、まさに海底を作ってる場所から熱水が湧いてるわけです。でこのインド洋の熱水環境の一つの例っていう特徴は、地球の内部を構成しているような岩石、寒冷岩というんですけども、それが、その、中央海嶺のところに、たくさん露出をして出ている。でそういうところで寒冷岩が海水と反応します。実は多量の水素を発生する。で、これがそれの拡大ですね。星印のついているところにいくつかの、熱水がありまして、そこに非常に、堂々フィールド、ソリッティアフィールド、いろいろな名前がついておりますけども、水素の濃度が非常に高い環境っていうのがあります。で水素濃度に非常に注目しておりますのは、結局その生命のふるさとに近い環境であるというふうに考えているからであります。で皆さんご存知だと思うんですけども、地球の生命の起源というか地球の歴史をたどっていきますと、地球に大気に酸素が供給されるようになったのは、シアノバクテリアという生物が出てきて酸素を発生するようになってからであるというふうに考えられておりますので、それより前の生命が生まれる時には当然その酸素はない環境で、その時のエネルギー源としては水素だろうと。ということになるわけです。だそういう意味でその非常に暑い環境で水素、高濃度の水素があるという場というものが生命の起源を考えるときには非常にいいだろうということになるわけです。でこれは最後です。でもう一回出てきますけれども、で当然その初期の生物というのは細胞膜というものを持ってないわけで、例えばその、オパーリンとかそういうその数十年前 の, その生命の起源を議論している人たちっていうのは、そういう細胞物質をどうやって作り出していくかということを一生懸命考えていたんですね。でそれに対して例えばこういう熱水のチューブというものを切ってやりますと、その熱水のチューブっていうのは非常に小さい空隙からできている多孔質であるということが、そうすると別にその膜物質っていうのを作らなくても、その多孔質の狭い空間、この100ミクロンぐらい 数百ミクロンぐらいだったら一つの細胞単位ぐらいになってるんですけども、それぐらいのところにあのいろんなその化学物質が詰まって、そこで反応を起こせば一種の 細胞と同じような役割をするんじゃないかというふうに考えることもできる。というわけで、まさにそれがその生命の起源に近いんではないかというふうに、一部のその微生物の研究者というのは考えているということで、まあ、我々はそれと同じような考えをしているわけですけども、そういう意味でそのインド洋のところを調査をするということになります。これはまたさっきの、実際にその熱水から採集したりその、熱水のチムニーを作っているところに生きるいろんな微生物というのを集めて、現在調査をしているところですけれども、それとともにあのインド洋 の熱水環境のところで非常に面白いものは、あそこの左上のところにありますような、硫化鉄をまとった貝、スケリフというんですけれども、そういうそのものがたくさん生きているということなんです。で、その鱗状の硫化鉄のはどうやって沈着したのか、どうやって作られているのかというのは実は謎なんですね。つまり3つの考え方があって、その無機的に沈殿した、要するにつまり温泉卵のようにそこにいるだけで要するにすすけてしまったという考え方がありますし、スケリフトという巻貝自体がそれを作ったんだという、実際にその微生物の中にはナノ結晶としてそういう硫化鉄を自ら作るようなものもいるわけです。で、そういうなのかもしれない。それともう一つはそういったものをその貝自体が、共生させてその外部の共生菌というのが作っているのではないかというその、考え方と、多分3通りあるだろうというふうに仮説を立てて調査を始めて、今のところその外部共生菌というのはない。だから無機沈殿あるいはスケーリフット自体が作っているだろうというところまでは来ています。で、これについては実際にスケーリフットというのを線上に持ち上げて培養をしながら生きている細胞を取り出して機能を調べるという研究、それから一部は日本にまでも吸収して持ち帰ってそこで調べようというようなことをやって、現在これも解析が進んでいる段階だということが言います。で、熱水環境につきましてはもう一つはそのクエスト3というそのカリブ海のところでも周りみたいに似たような問いに答えるため の調査というのを行っています。で、このカリブ海の中部ケイマンライドというところはイギリス領のケイマン諸島のそばにある熱水なんですけども、これは世界で最も深いところから湧いている熱水だということで、水深が5000メーターですね、水温でいくと400度を超える極めて高温の熱水が出ている場所として知られています。で、そこにどういった、おそらく生き物自体はその環境では分布できないと思いますけれども、その近くのところにどれくらいの高温のところまで耐えられる生き物がいるのかどうかっていうのを調べたいというようなこともありますし、そういう高温環境のところでどういったその化学物質がその熱水の中には溶け込んでいくのだろうかというようなことも調べたいというようなことで、そこのところの調査を行っています。それからもう一つは、カリブ海というのは非常に変わった歴史を持った海でして、およそ300万年ぐらい前というのは、実はカリブ海はパナマ海峡とかパナマ地峡というのはなくて、太平洋と大西洋というのはつながってたんですね。で、カリブ海はそれのちょうど接点に相当するところになります。だカリブ海の深海の生物というのを調べると、そのひょっとしたらその太平洋にいるような生き物が、カリブ海側にからも見つかるんではないかというその興味もあった。例えばこれですと、そのチューブアームという誤解の仲間ですね。 で、口のない個体が、太平洋のところにはいるんですけども、それと似たようなものがいるかもしれないというような興味があるということなんです。で、実際にどういった、水深の 5000m だと、最高が400度で水素温度も下がってというですね、2300m の温暖というところでもかなり水素温度の高い水ができるということが分かります。で、これも実際数日前にその研究者に聞いてみましたら、まだデータを出していることだよという話ですので、その水深の話としてというのはご紹介できないんですけども、そういうその水素の高い非常に高温の環境のところにその生命の起源につながるような鍵を探そうとしているという発想としてはインド洋と似たような発想ということになります。もう一つはニコニコ動画で深海6500 の先行シーンのライブ映像を発信したというのが非常にマスコミ的に言うと大きなニュースということになります。深夜、時差が12時間近くありますので、深夜の映像になりますけども、それでも延べで30万人以上の方が見て、いろいろなコメントを出したという、一体感を持って、非常に深海が身近になったということが伝わるようなことでありますし、科学的な意味からいきますと、グラスファイバーのケーブルでつないで、リアルタイムでいろいろな画像や例えばデータというものが線上に送られてきて、なおかつそれが衛星回線を通じて陸にいる研究者に直接つながることになりますので、そうするとその海底の現場にいる人間だけじゃなくて離れたところの人間がいろいろとそれの映像やデータというのを見ながら議論することができる。いう点で非常に新しい研究手法につながるというような意味もあったというふうに考えます。まあ、で、熱水環境に住んでいる非常に面白い生物の例として、非常にごちゃごちゃとたくさんエビがありますけども、これはその角なしを払えるというナビです。まあ、目が見えない。目はあるんですけども、実際には機能してないエビです。で、白い U 字型の器官が背中のところにありますけども、これが目の代わりというか、熱センサーでありまして、要するに温度を感知するセンサーです。それから頭の部分のところに、が全体に黒っぽく見えますけども、黒いところには、硫化水素を利用するような微生物っていうのをたくさん住まわせています。つまりこのエビというのは熱水のところ、熱水には硫化水素がたくさん含まれています。硫化水素を利用する微生物にその熱水に含まれている硫化水素を、食べさせて、そしてそれが生産する有機物というものをこのエビが利用して生きているということです。ただ、本にも書きましたけれども、矛盾があるわけで、非常に何百度という熱水のところにこのエビが入っていくと、立ちどころに茹で上がってしまいます。従いまして、その距離を保つ必要があるわけで、その硫化水素を取らなきゃならないけども、温度が高すぎると、本人というか、それが死んでしまうということから、その微妙な距離をこの熱センサーを使って測っているということになります。でこういった機能を持ったものって実は大西洋だけじゃなくて、似たようなものっていうのはインド洋、今のインド洋の例だったんですけど、大西洋の下流海のところからも出てきます。それから西太平洋の沖縄トラフのところにも似たような機能があります。東太平洋だけじゃないんですけども、いろいろなところから似たような機能を持った形は似てるんですけど、別のエビの種類が見つかっているということで、こういった熱水というような極めて極限的な環境には似たような適応の仕方をした生物というのがいるというようなことも分かっているという状態で、次は、ブラジル沖の方です。 でこれはあの大西洋が の米韓部を示してますけども、ちょうどブラジルのところで我々が調査したのはこの辺りで、中央海嶺がありまして、こちらの南米大陸とそれからアフリカ大陸というのは昔は、一つの大陸だったのが、その海を作りながら、1億年ちょっと前の時に、分かれていって今の位置まで動いたということになります。でなんでブラジル沖に行ったのかというのは、ブラジル沖には非常に大規模な油田地域が広がっているから。で海底からは湧水が非常にふつふつと湧いているということも分かっております。でそういうような場所には当然その、サラミ湾の海底で見られるようなその化学放射性物質分子があるだろうということは期待できる、まあ、世界で最大規模のそういう湧水環境を見つけたいというのが我々の最初の動機です。でそれだけじゃなくて、そのブラジル側の思惑もあって、そのリオグランデ海溝という名前 の非常に巨大な沈んだ海山というのがあります。これは差し渡しで1000キロぐらいですから、本州半分ぐらいの大きさのものが海底に沈んでいるということになります。でそこは、南極からの低層水と、北大西洋から降りてきた深層水とがぶつかり合って、非常に複雑な海洋環境が生まれるという場で、極めて生物の多様性が高いだろうということが予想されるんですけども、実はここのこれがそのセンサスのデータですけども、沿岸域の調査は進んでいるけども、この中間のところしかほとんどデータがないんです。だから誰も見たことのない深海に潜るというのが、まあ、我々としては一つ の冒険的な醍醐味であるということになります。でこれはリオグランデライトの断面というのはここにギュッと引っ張っていて、南極の水と北極からの水が来ている。要するにペンギンとシロクマが出会う可能性もあるうん。実際に極めてたくさんの生物が生きていることは、約100種類500個体以上というのを我々の潜望調査で見つけることが、非常にこうやって見ると美しいというのがいろいろ通ります。で多様な生物層としては深海サンゴで、実際これサンゴじゃなくて海面のサンゴであったんですけども、深海サンゴと言われるものがたくさんその、岩にくっついておりますし、巨大な層人着だったり、この美しいですけども、この螺旋状のサンゴ、これは本当に深海サンゴです。そういったようなものが見られたりするという、非常に多様な生物に色々振られた世界です。で深海部、ここから4000メートル近いところでも、その南の方、エビ、それからガラス海面、いったようなものがたくさん、見ることができましたし、さまざまな魚もそういったところにあるということで、極めて面白い、誰も見たことのないような深海の世界というのを、堪能することができたんです。それとともに、海底で、地質の景観としては、リオグランデ海溝というのは巨大な沈んだ海山が何を成因にしているかというのを解く鍵になる、花崗岩というその陸を作っている岩石の崖というのを見つけることができた。でそれがそのなんとなくぼやっとしてますけども、こちらはね、割と黒と白のしま目になっているような、模様が、実はこれが花崗岩、典型的な花崗岩の模様であるということが。でまあ、いろいろな調査をして、例えば生物の分布というのは南極の低層水が緩く深いところにあって、北大西の深層水というのはより浅いところに流れてきていると、それに対応したような生物の分布というのを示してますよということも分かってきましたし、意外な発見というのもしてます。でこれは鯨骨群集というのを非常にラッキーなことに見つけることができる。南極のクロミンクジラの死骸に、 背骨のところに、生きているさまざまな生物です。コシオレビがいますし、いろんな他の、その海であるとか、その観光生態系みたいなものもいろいろとくっついています。でこれは実はその書いてありますけど、世界最新の米国生物分子、4204m という水深のところから見つかったものであります。で、さまざまな生き物がそこにはくっついています。で、かなりの種類っていうのが、近縁種としては、それぞれ今までの調査のものに近いものもいるんですけども、いわゆる種の単位で考えるとほとんどが新種に近い新種であると言っていいと思います。でそういうものが出てきていますし、その骨食い花虫というそのクジラの骨に穴を開けて、その骨の中の油分というものをその使って生きているようなグループというものがあります。で金根類というのは骨の中に埋もれていて、そしてその上にエラを出して生きているんです。で、口や肛門はありませんので、要するに骨のところの養分というものを吸い取って生きているという極めて変わった生き物であるということが分かります。でそれが骨を割ってやりますとびっちり詰まっている状態で見つかっています。でこのグループというのはアメリカのカリフォルニア沖のグループに近いグループだということが言われている。距離から行くと1万キロ近く離れておりますので、どういうふうにそれが深海を移動していってるのかっていうのは謎のことになります。もう一つは、分かりにくいですけども、ここに、こういうちょっと怒りのようなことをしたものがで、これを見つけたのはちょっと見には分かりにくいですね。で深海で潜ってやりますと基本的には暗黒の世界で、その潜水艦の前のところしか明るくなりませんので、ちょっと横に行くとこういったような、実際こんなようなボワッとした感じです。でもここで映っているブラジルのアドルフォ君というのは非常に目のいい研究者で、これを目ざとく見つけてるんですね。この潜水艦のパイロットっていうのを見つけることができる。で彼が見つけて行き過ぎたのを戻してこれを拾ったんです。でそれは何かというと、これは船の上で撮ったんですけども、赤棒クジラという名前のクジラの頭の骨です。で表面にマンガンの層が厚くくっついておりますので、そのマンガンの層で年代を測りますと、少なくとも400万年から500万年海底にいたとあったということは、完全にこのクジラの骨というのは化石です。で現在、日本に持って帰ってきて、福井県立の恐竜博物館というのがあるんですけど、そこで、表面のマンガン層というのを剥いでやると、こういったような骨が出てきて、これに基づいてどういった種類であるかというのを調べてもらっています。でどういった種類なんだろうかという興味を生かしておく。おそらく、新属新種というようなものすごく新しいものだろうなというのは大体検討です。もう一つは、どうしてこれを取ったのが水深の3500m ぐらいの深さだったと思うんですけど、それぐらいの深さのところに何百万年もの間、どうしていたんだろうかというその謎解きがもう一つの興味であるということで、それも含めて現在今日調査をしようとしているところであります。でブラジル沖についてはそのレグ2で本来のその有水の湧いてるところに生きてる生き物っていうのを探そうとしたんですけど、それは残念ながら私たちは見つけることができなかった。そうですね、そういったことで、でその代わりで生物の種類も実はそのブラジルの大陸に近いところは一般には生き物がたくさんいそうなんですけど、実は少ないですね。さっき100種類以上で500個体以上の、生物がレグ1というリオグランデ海岸のところから取れてるんですけども、ここのところでは20種類で40個ですから、非常に少ない、多様性の少ない生物層であるという逆の特徴があります。でその中でも面白いのはこの、ナマコなんですね。ナマコで、左側のナマコというのは 有効中という単細胞生物の殻だけを身にまとっている、うん、白いのもそうですし、下の、ほうきのようになったのも、そういう枝分かれした有効中をなぜか集めて、くっつけています。それこちらは貝殻だけをくっつけているタークルです。そういう、そのすごく材料を選びながら身にまとっているようなナマコっていうのを何種類も見つけております。で、こういうのの研究する分野っていうのがあるんですね。バロジカルアドヘシブシステムっていうので、どういうふうにそういった材料を選んでいくかというようなことを研究する分野っていうのがあります。で、その研究につながるようなデータになっているというような新しい発見があります。実は非常に新しい発見というのもあったんですけど、これはまだ秘密なのでお見せすることはできないあるんですけど、それはもうちょっと経つと公表されます、というような調査をしまして、リオデジャネイロに入港いたしました。普通ワールドカップなどでリオの景色というのは陸から海に向かって見る景色なんですけど、これは海から陸を見るんです。で、そうすると例えばこれがポンディアスターというシュガーローフマウンテンという名前の300メーターぐらいのケーブルカーが登る山ですし、こちらのその奥のところのピュッと止まったやつというのはブラジルで有名な、あるリオで有名なキリスト像の建物、それを海の方から見て入っていたということになります。で、実はその先ほどのアトランティスの話のちょっと話をします。アトランティス構造というのは、潜航前というのは当然そのリオグランデ海溝というのはどういうふうにできたのか知りたいという純粋な興味でもちろん潜っているわけで、非常にご満悦するか。で、過去岩と思われる基盤岩というのを見つけて知ったわけです。で、ですね、で、話題の調査というのは必ず文部科学省というのでプレス発表というのをいたします。で、これが公式のプレス発表文で、この中にはアトランティスの話とかそういうのは一切出てこない。非常に淡々とどういった調査を行ったかというのだけを書いてます。で、記者会見で、ブラジルの方、ブラジル向けの記者会見ですので、基本的にはポルトガル語でやって、私は日本語で喋って、こちらの通訳の方がポルトガル語に同時通訳でつながっているということをやって、で、ここからいろんなことを始めます。で、ブラジル の欧米のテレビ局で、要するにアトランティスっていうのは欧米の人にとっては非常にすごいノスタルジックなキーワードみたいで、一気に盛り上がっちゃったんですね。で、これは大使館が調べたメディアの数でものすごい数ですね。新聞など53社、それら欧米でも AP 通信とか AFP とかロイターとは、かなり有名なその報道機関というのが飛びついております。で、これはブラジルのテレビで映ったものを、それからもちろん現地紙も出ておりまして、先住民の深海で、もう基本的にはそのブラジルの手柄としてこれは全部書いてで、その日本に対しては共同通信の利用支局のみが外伝として発信をしたんですね。アトランティスの痕跡、陸特有の岩発見、これだけです。これだけです。で、それがキーワードになって、日本でも盛り上がりました。これはうちの高井県という県で、有名な、なんでこれあるというのを大騒ぎして、大喜びしたんですけども、で、日本の時差が12時間あります。その時にありますので、それが始まって、新しい時代が暴走したんです。で、これは比較的抑えめの報道、朝日新聞ですね。最近は信じられてないかもしれないけど、朝日新聞が本当は言っちゃいけないことで 書いたのは、その清野さんが非常に抑えめに書いてくださるということなんですけども、いろんなメディアが来てるんですよ。YouTube から、ニュースウォッチ9、それから11時7とかっていうのがいっぱい出てきて、で、7時の時には私も一部撮って、その時は、同行取材してた NHK の、チームが、コメントを取るよっていうので、上半身だけ着替えて、何か怖くないだろうっていうので、半ズボンという状態で、まあ、他にもさまざまな、要するに、メディアの取材が延々と続きまして、夜明けたというので、この時の5月上旬、連休明けに、まあ、多分一番日本が平和の時にそういうニュースが流れて、日本のメディアの59社がそれを取り上げて、今でもまだ何だかそれからの話があったということで、真面目な話として、 なんでリオグランデライズがどう言われてたかというと、昔はその海の中での火山がこういった山を作ってたんだろうというので、ほとんどみんなが納得してたんですね。で、およそ1億年前にその海底火山の活動で、この山ができて、それが沈んで、そして削られたことによって、今は水深が1000メートルぐらいのところに、1000キロぐらいの広がりを持って広がってるんだろうという話になってた。それが数年前に、フランスの研究船を使ってブラジルの研究者たちが海底をガリガリと引っかいてみると、何箇所か火口があるんですよ。でそれで何だこれはということになったんです。で実際にブラジルの地質調査所に行きますと、そのブロックというのがありまして、花崗岩質岩、花崗岩の割と変質した花崗岩が保存されている。で実際にはその海底から取っただけですので、海底の現場でどんなものがあるかっていうのは分からないというわけで、我々が先行したんです。でダイブのポイントがおよそ赤い線に沿って潜っていきます。白く見えてるところっていうのは、砂に覆われたところで、黒いところっていうのは崖が出てるだろうと、非常に硬い海底であることを示します。でその柔らかいところに降りて硬いところに向かって移動するということで、これは実際の潜水艇の軌跡なんですけど、この赤い丸のところで、そういう花崗岩と思われる岩石を見つけたということになります。で、リオグランデ海溝の成因としては、その大陸近くというその、ナーやそれからアフリカを作っているような、基盤を作っているような岩石が、があるということと、その、まあ、その花崗岩というのは、陸を作っているものだって、海を作っているものではないということは、で最近のさらに追加の情報としては、海底をその例えばその地震波をで海底をその問診してやりますと、このリオグランデ海溝のところで非常に分厚い大陸近くが出ているというのが分かってきておりますので、ますます本当っぽくなったなというようなことで、現在ブラジルの人と一緒に論文を書いているというところで、で実際にブラジルのコパカパーナ海岸のところのには花崗岩質岩が出てですね、この皆さんこの海の方をご覧になりますけども、こちら側のところに崖が出てます。でその崖はこういったような崖で、これがその花崗岩、変質した花崗岩である。ブラジルの沿岸のところっていうのはほとんど花崗岩でできているようなものです。そういったものでというようなことが分かっています。まあ、そういう騒ぎがあったということです。で、だいぶ時間が過ぎてきましたので、クエスト4という最後のところに、まあ、南太平洋、太平洋の特徴というのは、太平洋の東側のところに、海ができる境界例があります。で、西太平洋のところというのは非常に深い海溝があって、世界で一番深い海というのは全部西太平洋のところに集中してあります。でそれの、南側のところで、これがニュージーランドの北の端で、ここはトンガですね、ここはフィジーなんです けども、このポカトンガ海溝で、これはケルマディック海溝、トンガ海溝が18,850m、陸海峡にはそうです。だからケルマディック海溝は19,000m、世界で2番目と3番目に深い海溝であります。その場所にどういった生き物がいるかっていうのを調べたいというのが基本的なところです。で、1万メーターを超える海溝、一番深いのはマリアン海溝で19,200m と言われています。で、トンガ海溝、ケルマディック海溝が47ですね。2番目、3番目で、ミンダナ海溝が13,000m で、1万メーターを超える海溝っていうのは世界で4カ所しかあります。で、マリアナ海溝で調べますと、海溝底エビというのが生きております。それから非常に深い、古い系統群の、生き物が、マリアナ海溝の底にはいるということが分かっています。それからもう一つは、そういうその非常に扁桃輪な生き物がいる、死んだような世界と思うんですけども、実際に海底の生物の活性度というのを調べてみますと、実は海溝の底というのは割とその熱いというか、いろんな生物が活発に動いている場所だということも分かってきたんですね。で、そうだとすると、マリアナ海溝がそうだとすると、他のところではどうなんだろうという、2番目、3番目を知りたいということになります。で、トンガ海溝のところをそれで調べて、ホライゾン海溝というのが、世界で2番目に深い場所です。で、18,500m だと言われてますけども、我々が調べた範囲では一番深くて18,910m という深さであったということで、ここが一番深いですね。このところが一番深い。で、そこにランダーという着陸装置っていうのを下ろして軟着陸させて、しばらくカメラで見てますと、そのやはりその海溝を襲っている仲間っていうのはたくさん動き回ってますし、それから千住ナマコというその白い色をしたナマコが与えたというか非常にゆっくりと動き回っているというのが映像にきっちり残されているということがあります。で、まあ、トンガ海溝の 6,000m 前後のところっていうのは潜水船で潜れますので、その辺のところは潜水船で潜って調査をしますと、赤色をしたエビであるとか、イソギンチャクのタグというのが見つかったりします。で、横エビで世界最大の横エビですね。これ24センチという、この人の顔から見るとものすごくでかいんですけども、でかいエビというのも大きいものとしては、我々を見つけることができます。で、そういう非常にでかいエビが水深 6,000m 超えるような深さのところにどうやって生きながらえるんだろうかっていうのは極めて疑問なわけですね。で、そういうところも含めて今調べようとしています。で、最近 の、 イギリスのアバディン大学の人たちの速報的な記録ですと、マリアナ海溝にもどうもこれの仲間がいるらしいということが分かってますし、昔の記録ですと日本海溝にも同じグループっていうのが小さい個体ですけど見つかって、きっとでかいやつがいるだろうと思います。だからそういったその要するに狩猟的な楽しみとしては、日本海溝から巨大なエビを見つけたいというところにつながるような環境になったなと。で、トンガ海溝における酸素のプロファイル観測っていうのを採用してうまくいきまして、こういうその剣山のような装置がついたランダーというものを船から投げ下ろして1万メートルのところに着底させるんですね。で、着底しますと自動的にこの電極が、数秒に100ミクロンかな、ものすごく遅い速度でずっと降りていって測定をしてします。そうすると6200というのは、これは酸素のプロファイルですね。ここは海底で、それより中に入ってきますとあんまり酸素によって減らないですね。で、それに対して1万メーター超えたところっていうのは急激にこう減っている。で、それは要するにこの間にいる生物が酸素を 消費をしているのは1万メーター超えで6000メーターぐらいのところで逆に、あんまり消費されてないということで生物の活性度が低いというデータをこれは示していると思います。要するにマリアナ海溝と似たような結果が2番目の水深のところでも測定できたということになります。で、トンガ溝というのは非常に地球の深部の岩石も出ているところであるということが言われておりまして、それの非常に新鮮な、マントルというその地球の中を作っている岩石が取れたりしているということがあります。それからテルマディックのところでは非常にその沈み込むところにある海山と今まさにできている海山とのところに成立している生物というのを調べるという調査も行いまして、若いまさに風が吹いているようなところとそれからもう1億年ぐらい前の古い海山の生物というのを調べて、それぞれのところごとにそのどういった生物がいるかというのを確実に調べたということをやっています。で、こういったことをやりながら、世界の周航海を行ったということになります。それで、調査もやるんですけども、それとともに寄港地ではさまざまな交流やアウトリーチというのをやっています。でこれはリオでの例ですけども、ブラジル政府の関係者が訪れてそれに説明を、その時の船長が行っております。それから、リオデジャネイロの日本人学校の生徒さんと小中学生に、これ船長は途中で変わりましたので別の人が船長も担当してますけども、説明をしているところであります。でその子たちには日本のカレーを食べてもらって、まさに非常にサプライズのプレゼントなんですけども、日本のカレーってのは日本じゃないと食べられないですよね。で他の国のカレーはその土地土地のカレーですので、やはり長いこと外国に暮らすとでも日本のカレーを食べたりで、彼らも狂気乱舞というかめちゃくちゃ喜んでくれて、マジックとしたなというふうに思います。それからトンガのヌクアロファというその首都のところでも調査を行っています。で船が岸壁、観光船岸壁に止まっておりまして、それを振り返りますと、その前がトンガの王宮なんですね。王宮の前に観光船の岸壁があります。でこれは在トンガの日本大使夫妻が観光船をされております。で、トンガの場合にはトンガ王国の王女さん、王女様といったり国王のお姉さん、昔でいう清川ニーコみたいな感じの、そういう人は分かるかな、簡単に言ってなかったと思いますが、そういう雰囲気の方が、横にいる方が、ご主人で、彼らってのは清掃になりますと、こういう回しみたいなのをしてるんですね。ゴザみたいなのを巻いてるから、ホームレスみたいなのを持っちゃうと、そうじゃないですね。これが非常にいい格好だということで。トンガの高校生にオープンハウスを行います。およそ90人ぐらいの高校生が来てくれまして、で女の子ってみんなおしゃれ髪なんです。それで、一部のはやはり清掃で、ああいう回しみたいなのをしている。で男の子って高校生でもひげあっちで生えてて非常に渋滞がでかい。トンガっていうのは相撲取りでしばらくトンガの歴史っていうのは行った時もありますけども、今はトンガのラグビーが非常に強いということで、日本に、トンガ出身のラグビー選手っていうのは非常にがたいのでかい人たちで、高校生の時から彼らも非常に大きいです。でその辺のトンガの高校生がなぜこんなにたくさん船に来たかという話は実はこの本に細かく書いてあります。 で、というわけで、まあ、クベレ2013というそのおよそ1年をかけた世界一航海というのを概要というのを説明をいたしました。で、まあ、終わりにということで、まあ、世界一周航海であって何が発見だったのかというと、まあ、細かいそのピースというかいろいろな新しい材料というのはたくさん取れております。でもやはりその南半球というのを一周することによってで、まあ、赤字で書いてあるところが私のメッセージなんですけども、人間というのは深海というところに実際に潜航して目で見たり、実際には深海に潜ると静かなんですけども流れを感じたり、いろいろ五感でいろんなことを知ること、そういったものを世界中の海で調べることができたというのはまずは最大の成果なんだろうなというふうに思います。でそれからその潜水船の調査というのは実は極めて危険を本当は伴うんですね。だからジャムステップとのさまざまな今までの経験というのをと極めて慎重にいろんなものをやるというその、まあ、日本の几帳面さというものがまだ残っていると思いまして、その全くその事故なく世界一周航海というのができたということが我々にとってはありがたいということですし、それから南半球のニュージーランドとかブラジルといったような海洋の先進国じゃない、これからその海洋調査をやるような国との極めてその密な連携が取れるようになったということが、もう我々にとっては嬉しいことだと思います。というようなことで、個人的な、意味ではもちろんその達成感というのがあったわけです。2010年にやろうというふうに思ってから実際に実践したのはその4年後の2009年です。で元をもうちょっと前までたどることができまして、2005年に実はパリでブラジルの研究者と会って話をしたっていうのはもっともっと前の出発点かなと思います。でそういうふうに考えると8年越しの世界一周航海ということになりますので、非常に長い間の夢が叶ったということになります。それから世界観が変わったっていうのもあります。文字通りその地球規模の視点で見られるようになったわけで、その地球をこっちにしていろいろと実際に実感を持って考えることができるようになったっていうのは私自身にとっては非常に大きな収穫だったと思います。もう一つはそのさっきのアトランティス話のところにありますけど、メディアが近くなってメディアがどうやっていろんなものを流していくのかっていうのが分かっている。まあ、2013年度だけで20回以上いろんなメディアを取り上げるっていうか、テレビに実際には出たんですけども、メディアを通して発信される情報っていうのはすごくバイアスがかかってるっていうのは、まあ、いい悪いっていうのは言いませんけども、まあ、実感として分かったというのはある意味で正解だったなというふうに思います。というわけで研究としてはまだまだ続いて、これはという突っ込んだ成果の話というのは今日はお話ししておりませんけれども、これからデータというのが出ているということになります。で最後に、ジャムステップが作ったその今回のダイジェストがありますので、それを見ていただいて私の話を補っていただけるとありがたいというふうに思います。まだそれは宣伝でクベレ2013というその生命の根源に迫る公開を根源に迫るという根源に迫ることを目指した公開を行っております。1月5日に横須賀のジャムステップの岸壁を出航しております。で非常にたくさんの技術をですね、技術も出てくる。でこれはその深海6500という我々の愛すべき研究機器であります。長さは20メーターぐらいですか。で重さが27トンという大きさになります。でインドの地方カイレでは水素を多量に含んだメッセのところに潜って、これはそのお祓いに行っております。 これはスケリフットのうちの、硫化鉄をまとってない、これは黒い煙を吐く、でそこには、これやはり、お祓い瓶がたくさんあるんです。で、この間に見える黒い要素がこれですね、これが硫化鉄をまとったスケリフト。で、次がサンパオ、グラディオ。これの隙間のところを覗き込むと、花崗岩と思われるんですけど、これじゃなくてこの間ですね、この点々になっているようなところが花崗岩的な特徴を持っています。こういう応援鉱岩というカニが巨大な磯岩に粘着と一緒に大きな魚もいますし、で、サムダもすると、この場所であるんですけど、でサンパウ海岸で全体的には割とモペッとした海底で、ここに黒い丸いのがいっぱいありますけど、これはマンガン段階という、マンガンの玉みたいなのがたくさん、これは三脚王という、目が見えないので、その長い足でいろいろなその外の水流であるとかいろんなものを感知して、でさまざまこういったようないろんな生き物が出てくるというところからです。で、ケイマン諸島が三番。これがまさに元々動画でやった。4960メーターだから世界最新の熱水のところ。やはり同じようにインドと同じようにお笑い人の仲間がたくさん群がっています。非常にチムに行ったら脆いんです。多孔数ですので、すぐ壊れてしまう。これだけ見るとなんかすごい自然破壊したように。実際には割とすぐ回復して、そんなに問題がなく。で、最後はトンカ海溝、東京がケルマジック。トンカ海溝では、目立った生き物としてはこういったような生き物であるとか、さっきの生き物は、そういう生き物ですね。もう一つ出の中、これがランダーといっている、その一番深いところに投げ込んだ装置です。で、これはその、横エビ、そこへ巨大な、超巨大横エビといったようなものがあって、ケルマディックのところで、ブラジルのところと同じような格好したこういうタオルの仲間っていうのが出てきます。大きい生物ってのは掃除機みたいなもので これは浅い、深海の最も浅い潜航距離、水深300メーターというような、より深いところの安全に潜れるんですけども、水深300メーターのところでも潜れたという。これも円光環状の。こういう非常に美しい星寄り指の仲間がいたりします。これは温度計で、熱水の温度を測っています。でそういった調査を世界の海でやりまして、世界の水脈と汚染の差というのは日本に向いています。でこれは実際に は30日で起きたと思います。で、お帰りなさいということで、格納庫の中に入っていくシーンで終わるということになります。まあ、今後の研究室に関しては、ご覧ください。これは、1年ぐらい前からずっと同じです。まあ、キャッチャット研究は、成果が出てきています。ということで、お話としてはおしまいで、ですね、まあ、質問をお受けしたいということと、あとは、そこで、隠していたんですけども、今回で撮った標本と、それから 3D コピーと、まあ、一番こっち側が世界最大の横エビという体長24センチのエビです。あ、そこ横エビです の、 3D コピーを取って、それで 3D コピーで、CT スキャンで3次元情報を取って、それから 3D コピーを最近入るんです。これはほぼ、1対1に近い、実物大に近いです。で、その横にあるのが、これはですね、ブラジルのところの、クジラの化石ですね、頭。それの5分の1の模型です。で、実際はね、1メートル以上ある巨大なやつで、今1対1の 3D コピーのにチャレンジしてるという方法で、これは実際というか、CT スキャンの情報はあります。で、それを使って5分の1を持つだけです。それからここにあるのが、これは一番深いところに海溝大底エビの標本です。で、これがマリアナ海溝のところなんですけど、かなり大きいですね。で、こっち側にあるのが、これがトンガ海溝です。1センチちょっとしかない、割と小さい。これは本物です。両方とも本物なんですけども、ね、こちらはプラスチックで、それから一番向こう側にあるのが、スケーリフットの、黒いスケーリフットと、その硫化鉄をまとってない白いスケーリフットと両方持ってきている。というわけで、私の拙い話を補うに十分なだけの材料を持ってきましたので、じっくり見ていただければというふうに思います。ということで、私の話をおしまいにしまして、まだ時間はまず質問がありましたら質問を答えてください。何か
質問がある方はお手を合わせください。
じゃあすいません、
はい、
もう興味本位の質問になるんですけれども、延べ何人ぐらい潜られたんですか、その1年間の世界一周の間に。
1年間で研究者だと、60人ぐらいです。で、それにパイロットが2人さらにいますから、要するに1回のダイブ3人ずつで100客する。
大変興味津々なお話ありがとうございました。ですね、素人の質問なんですが、深海研究ですね、これは世界各国が非常にこう、積極的にやってると思うんですけども、まあ私の、新聞資料なんかではアメリカが一番進んでんじゃないかなっていうような個人的印象を持ってるんですけどね、そういう世界のですね、その深海に対するいろんなそのプロジェクト、それからそういう世界の学者の交流とかですね、その辺の現状ってのはどうなったんでしょうか。なんかこうそれぞれの国が それぞれの目標を立って、アメリカあたりはかなり多い。何か大きな目標を持ってやってるのかどうか、まあ、その辺どうなんでしょう。
ですね、確かにアメリカ、それからフランス、ロシア、イギリス、ドイツ、そういった、まあ、いわゆるその GDP というか、それの高い国が先導していることは事実です。で、その深海研究というのは、完全にある意味では、道具に依存している世界ですので、なぜそういう国が進んでたかというと、完全にその潜水船、あるいは無人の潜水機というのを作って、それを維持する力を持っているということなんですよ。だからそういう意味では、まさに宇宙開発と同じで、ロケットを飛ばせる国じゃないとできない。で、それは同じで、要するにこの本の題というのは、深海というのはやっぱり、環境として極限的なところに生きていて、そこを研究すると、生命の起源とかそういうものにつながるという意味で宇宙に行くよっていう話とともに、道具を使わないといけないという点で宇宙開発と同じだなというところがあるんですけど、確かにアメリカっていうのは非常に大きなプロジェクトを持って深海の研究っていうのをやっています。で、私もアメリカのウッズホールという海洋研究所の人たちがやってる世界の海溝をでにどんな生き物がいて、それがその地球のいろいろな物質の循環とかそういうものにどういう役割をしているかという研究のプロジェクトに加わっているんですけども、そういった大きな話を作ってそれをその世界中の人たちを集めてやるというのが今の傾向になっています。で、どこがそれをその手を挙げて引っ張っているかということで、日本でももちろん引っ張っている。日本だとどちらかというと深海で起こっている地殻変動とかいう地球物理的な調査においては多分日本では非常に進んでいると思います。で、生物の研究になりますと割とちょぼちょぼでいろんなところが異なった発想でやっているというようなところで、一つの国が閉じて何かのプロジェクトを立ててそれだけで動かす時代では今はなくというような感じ。だからお互いのことをよく知りながらやってる。ただやはり道具に依存してるわけで、世界の一番深いところまで行って、日本だと、海溝というのが2003年になくなっちゃったんですけども、1995年ぐらいから8年間ぐらい世界の最深部まで行ける無人の潜水機というのを持ってたんですね。で、その日本がある意味で先行してた。で、それがその後に亡くなってアメリカがネレウスというその潜水機っていうのを作って、それが去年の5月に壊れた。で、今は世界の最深部までそういったそのケーブルを使って潜っていけるような潜水機がない状態で、今その、日本それからアメリカも含めて次のやつを作って一刻も早く一番深いところまでケーブルでピンポイントでいろんな調査ができるようなものを作りたいというふうに競争しているので、そういう技術開発という点では割とお互い何をやってるかって分かんないようにして競争しているので、研究の方は割とオープンマインドのようなふうにしています。
お聞きしたいんですけど、一つは海底でサンプリングした、はい、2つご質問させていただきたいんですけど、一つは海底でサンプリングした生物を地上に持ち上げるまでに大きさがどんどん変わってきちゃうということはないですか。
ですね、基本的に深海の生物って浮き袋を持ってないので、そんなに形変わらないですね。液体 その圧力の圧縮比っていうのは、例えば1万メーターぐらいまでの水圧かけたとしても 2% ぐらいしか縮まない。で、空気の圧縮比ってものすごく大きいですね。で、空気は縮めるとものすごく狭い小さくなります。で、そうするとその解放すると一気に爆発しちゃうんです。
だからその空気袋を持っている魚みたいなと胃袋がかっと出ちゃうようなことになるけども、あの実は深海の生物ってのは持ち上げても形は変わらない、うん、
で液体でも先着ぐらいと倍ぐらいは違うんだ、倍ぐらい変
えちゃうんだ、いや違います、
2%しか変わらない、2%。じゃあ、そういう今実測で24センチとかだようなああいう大きさというのは深海の大きさでそのまま27度、まあ、1気圧ぐらいのこういうところと同じぐらいの硬さ、はい、
そうただもちろん死んじゃってるわけですよそれは一番問題で、形は変わらないんだけども、科学的なっていうか化学温度とかそういうのはどうしても変わっちゃうところがある。遺伝子
は壊れるってことは
細胞
今大きさが変わらないから変わらないん
ですね。細胞は変わらない、壊れる。ただDNA は一時的に切れちゃうんですよ。だからやはりその水圧を保って持ち上げるのか、その温度を変えないだけで済むのかというのも今の段階でまだ分からないんですが、少なくともそのマリアナ海溝のチャレンジャー海のところもきちんとしたゲノムが取れてる。極めて稀なんですね、うん、そこのところが一つの極めて重要で、我々がやりたいと思ってるのはその持ち上げて分析するんじゃなくて海底である程度分析しちゃうことをやろうとして、うん、それがその技術的な面も含めた次のチャレンジ。
チュウリンが似た形してますけど、はい、同じ種であるわけないですよね。地理的に隔離されているから種として同じということは、
あ、それはないです。ないですね、かなり
別種ですよね。
別種ってかなりゾッとも大変ぐらいに違ってるみたいですね。
それで、海底の生物というのは日本港かなと今話聞いてると思ったんですけど、要するに地球の始まりみたいなそういう環境で地上では生き残れなかったものがそこで暮らしている、それが一つ方向と、目があるということはかつてはもうちょっと陸に近いところにいたものが厳しい環境にも降りてきている、そういう大きな生物たちと日本があるわけですよね、深海
に。
そうなると、要するに陸地下のここら辺の遺伝子からどういうふうにこう降りてきているのかとか、そういう面があると地球の動きとかそういうのも分かるということですか。
まさにそうです、だから要するに地下の起源に近いところというそのルーツから始まって調べていくやり方にもあるし、もう一個はその非常に浅いところに本来でいう、例えば紫以外という岩壁についてる貝ありですよね。あれと似たような格好してるやつが実は深海の熱水環境でいるんです。でそれは浅いところにいるものがだんだん深いところに移動したというので、それの移動の歴史みたいなものも一方で調べてるんです。だから両方から
調べてる。その時に DNA でやってるんですかって質問
されたんですけど、それは DNA で、上から降りてくるのは DNA で、だから今 DNA が断片になって取れないよってね、1万メーター超えの話なんですね。でそうじゃなくてもっと浅いところ、水深6000だとこれが取れたような深海6500で調べられる範囲では遺伝子は十分取れる。
けれども、
いや、くだらないってことは
ない。いろいろなところをもう調査されてらっしゃると思うんですが、まだこれからも発見されていない熱水噴出口とか、 いろいろな、興味深い生き物がいるところとかはまだいっぱいありそうでしょうか。
たくさんあると思いますよ。だからまずあの、例えば潜水船使って調べるということでいくと、我々が行けてない友人でも持ってないところって極域なんですね。だ南極と北極、北極海の氷の下に何がいるかっていうのは分からない。それ分からないって分かったらいいんだけども、実際の人間の目で潜っていって見たケースがないですね。で南極海もないです。
南極海や北極海の地形的なこととかはもう分かっている。
それは分かってます。
そうするとそこに何かそういう、例えばそういう熱意とかありそうな地形もありそう。
あ、もちろんあります
。あ、はい、そう
なんですか。南極のところでは無人 の, 潜水機で、はい、ちょうどそのアルゼンチン のフォークランド諸島という、昔アルゼンチンとイギリスの戦争をやったところ、はい、の近くに南ジョージア諸島ってあって、はい、そこに熱水があるんです。そこは調べてあるんですけども、はい、あんまり十分に調べない。もっと広がりがあるんですけども、天気も悪いし氷もあるので無人では行けてない。
やっぱり南の方のなんかすごく海が荒れるようなところとか、そういう調べ
られてる。あ、そうです。だからやはり自然科学でも野外での自然科学っていうのは天候にすごく左右されますね。だからこの前ハヤブサ2にしても2回打ち上げ延期になったのは天気が悪かったからですよね。やはりどんな先端的な機器を使った科学でも天気には勝てないというところもあって、
ありがとうございます。
時間が迫ってきてましたので次の質問で最後にさせていただきます。
それを調べてる人もいます。免疫系を調べたり、タンパク質の、なんていうの、形ですよね。でそれが酵素反応とかそういうのに関係するわけですから、特に圧力をかけて生物が変化に耐えられると、どうも 3000m ぐらいの区切りでいくらしくて、0から 3000m っていうのはかなり1気圧にいる生物でも水深3000ぐらいまでは割と簡単に行けたんですよ。それを超えるとどうも敷居があって、それより深くはいる。ただ3000m ぐらいのところにいるものっていうのは 6000m ぐらいまでは分布できるというので、そういう300気圧ぐらいの変化に与えられるというような、そういう生物の形というよりは構造に規制されているんじゃないかなというふうには、それは圧力生物学というふうに上がって、それを研究しているのが
ありがとうございました。
ありがとうございました。